それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書の14章1節から7節になります。ヨハネの福音書の14章1節から7節です。新約聖書新刊訳の第3版をお持ちの方は209ページ、第2版の方は191ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書14章1節から7節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。それではこの箇所から父の家の住まいと題しまして、近藤牧師による説教です。
私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。イースター、イエスキリストの復活を覚えるこの日曜日、私たちを共にこの場所に集わせてくださり、共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。礼拝を捧げることなど知らないものでした。教会に集うことなど知らないものでした。聖書を開くことも知らないものでした。しかし今私たちはこの場所に集い、礼拝を捧げ、そして聖書を開いています。すべては主が成してくださったこと。イエス・キリストをこの地上に送り、そして十字架へと送り、黄泉に下らせ、しかし3日目によみがえらせてくださった神様のご愛、そのご愛の中で私たちは今日もこのように礼拝を捧げしています。新年度さまざまな動きがあった方々がおられます。この盛岡を離れた方々、またこの盛岡にやって来られた方々、新しい学校に入学された方々、新しい立場、場所に立たれた方々、教会としても新しい年度の歩みが始まりましたけれども、その2週目にこのようにイエス様の復活を覚えて礼拝を捧げられますことをありがとうございます。婚約式をこの後控えている二組の兄弟姉妹、心からの礼拝をその二組の兄弟姉妹のうちにも信仰を備え捧げさせてくださいますようにお願いいたします。お久しぶりでこの場所に共に集うことが許された方々、ありがとうございます。神様、あなたが状況を整え、この場所に集うことを、また御言葉に耳を共に傾けることを許してくださいました。出産を控えている姉妹方、また支えようとしている兄弟方、神様どうか新しい命の誕生、 出産に至るまで、そしてその出産を、そしてその後も、神様の確かな守りの御手を、それぞれのご家族の上に置いてくださいますようにお願いいたします。県内各地の諸教会、日本全国の諸教会、また世界中の諸教会、今日はあなたの復活をお祝いするその喜びが岩手中を、日本中を、世界中を駆け巡ろうとしています。私たちもそのような世界中で捧げられる礼拝の一端に加えてくださいましたことをありがとうございます。そして同時にこの中心に守護自身がいてくださいますことをありがとうございます。御霊の働きにより開かれています御言葉を通し、神様が豊かに語ってくださいますように、語りますこの者の口を清め、聞くお一人お一人の耳を清めてください。すべてを主にお委ねし期待いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新しいことと言いますと、今日からなのでしょうか、それとも今日はなのでしょうか。一番前の席に王子と太一くんが座っていますけれども、小学生ですね。小学生の二人。今日、このイースター、選びました聖書の箇所は、ヨハネの福音書の14章です。ヨハネの福音書の14章の1節から7節までを選びました。まあ、イースター、イエス様の復活をお祝いする、そのような日ですから、ですから、イエス様の復活にまつわるですね、箇所を選んでももちろん良かったんです。この14章の時点ではまだイエス様は十字架にもかかっていません。かけられていません。まだ復活もしていません。十字架の前の日の晩、語られたその言葉。まあ、この14章は最後の晩餐の席上で語られたイエス様の言葉が記されている。そんな箇所ですけれども、でも、復活をされる前に語られたことではありますけれども、しかし、このイエス様の復活、イエス・キリストのよみがえりによって、私たちにもたらされたものとは一体何なのか、そのことを明確に教えている、そのような箇所でもあります。ですので、このヨハネの福音書の14章を今日は選ばさせていただきましたけれども、私たちにイエス・キリストの復活によってもたらされたもの、主にはですね、2つの点で今日もお話をしていきたいと思っています。第1点目、それは父の家の住まいということ。父の家の住まいということ。第2点目は道、真理、命。道、真理、命ということ、この二つの点に分けてお話をしていきたいと思っております。まずは第一点目の父の家の住まいということですけれども、まずですね、今日は皆さんに問いたいことがあります。問いたいことがあります。もし今皆さんが手にしているもの、皆さんが手にしているものが突然奪われたら、それが失われていったらば、皆さんはどうしますかということなんです。まあ、手にしているもの、手にしているものが突然奪われたら、失われたら、例えばそれは、皆さんの家族、それぞれに家族があるはずです。それが親であったり、兄弟であったり、あるいは子供たちであったり、その家族が突然失われたら、皆さんはどうされるでしょうか。あるいはそれは仕事、働かれている方々にとっては、ご自分が 責任感を持って使命感を持って果たしている、取り組んでいるその仕事、その仕事が突然奪われたらばどうでしょうか。あるいは住んでいる家、帰ることのできる家がある、住んでいる家、この家が突然奪われたらば、帰るべき家が失われたらばどうでしょうか。友人関係、信頼していたはずのその友人との関係が失われたら、人間関係、さまざまな人間関係の中で私たちは生きています。それが一つ一つ失われていったら、あるいは私たちに与えられている健康、健康が失われていったら、イエス様はこの14章、最後の晩餐の席上で弟子たちとのやり取りの中で住まいという言葉を使われました。今日の説教のタイトルに父の家の住まいとつけましたけれども、この住まいという言葉、面白い言葉をイエス様使われたなと思ったんです。住まいという言葉、住まいというのは文字通りの家、家について住むところ、家についてですね、まず考えられると思うんです。住む家がなければ不安になります。不安になります。どこに帰ってよいかわからない、あるいは住まいという時にそれが私たちの居場所、いるべき場所、いることのできる場所、先ほど失われたものの中に家族や人間関係ということも含めましたけれども、家族がすべていなくなったとしたら、関係のある人たちがいなくなったとしたら、友人がみな去っていったとしたら、それまで築いてきたはずの関係が取り去られたら、懸命に築いてきたはずの、積み重ねてきたはずの地位、立場が崩れていったとしたら、期待に期待を重ねてきたはずのことが実現不可能だと分かったら、失うことを経験したくない、これはですね、人にとって原動力になるんです。様々なことの失うことを経験したくない、失いたくない、人は失いたくないと思って必死に人間関係をつなぎ止めようとします。失いたくないと思い必死に努力をします。懸命にもっともっとと自分を支えることのできるものを手に入れようとします。昨年勃発しました東日本大震災によって、私たちに突きつけられたのはこの地上に私たちが本当の意味で安住することのできる場所はないという、この事実でした。どんなに確かなもののように思えても、この地上にあって 100% 確かというものはない、この事実が突きつけられました。私自身にとりましては、あの東日本大震災によって失ったもの、失ったものという時にですね、帰るべき実家が失われたということがまず挙げられます。福島にありました実家が放射能の問題でもう帰ることのできない場所になってしまった、このことがありましたけれども、でもあくまでもそれは私にとってはかつての居場所ですね。かつての居場所、私の両親にとってはまた別の問題なわけですけれども、別の話ですけれども、私にとっては過去の居場所、今現在私はこの盛岡に居場所があり、住むべきところ、また取り組むべき働きがあります。しかし失ったものが今の自分を支えるものであったならば、過去の自分に関わることというよりも今の自分に大きく関わるものであったならば、生活の場所、取り組んでいた仕事、多くの方々がまさに家族を失われました、友人を 失われました。あの津波の被害によってコミュニティは築かれてきたはずの、代々にわたって築かれてきたはずのコミュニティが失われました。新しい仮設住宅に移ったものの、新しい仮の居場所を手に入れたものの、それまでの近所付き合いは何もなく、隣の人が誰だかもわからない、このような環境の中に置かれた方々が多くおられました。仮設住宅に入ることができた、でも2年後にはまたこの場所を離れなくてはいけない、この不安が絶えずつきまとう、仕事を失ってしまった、さらには生きる気力を失ってしまった。震災支援の働きに関わりながら、多くのこの喪失、多くの方々の喪失というものに触れる機会がありました。でも考えさせられ続けたんです。この一つ一つのものを失う経験をしたのがもし自分であったならば、自分であったならばどうだっただろうか。津波で家族を失われたのが自分であったならば、地震で家を失われたのが自分であったならば、放射能の問題によって仕事を失ったのが自分であったならば、そんなことをですね、自問し続けながら、どこかで自問し続けながらの1年間だったような気もしますけれども、今日の箇所、このヨハネの福音書の14章においては、まさに自分の最も大きな支えであり頼りであったはずのものを取り去られようとしている弟子たち、その弟子たちとイエス様とのやり取りが記されています。時は最後の晩餐の席上、イエス様は弟子たちに語りかけられるんです。あなた方は心を騒がしてはなりません、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい。恐れを覚える必要はない、不安に陥る必要はない、このように語りかけられたイエス様ですけれども、それは裏を返せば、この時弟子たちは恐れにとらわれていた、不安が弟子たちの心に満ちていたということなんです。なぜか、なぜか、この直後に捕らえられて、十字架にかけてかけられ、殺されようとしていたイエス様です。何やら不気味な夜となっていました。この最後の晩餐の席上、この14章に先立ちます13章、この13章からイエス様は弟子たちと食事をされて、あの足を洗われて、そしてそのイエス様の話の中で、食事の席の話の中で、裏切りの予告がされます。弟子たちの中に裏切る者がいる。そのような不気味な予告がなされます。イエス様はおっしゃいました。私の父の家には住まいがたくさんあるから、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです。場所を備えに行く。イエス様は十字架の死と復活を場所を備えに行くのだと、そのように語られました。弟子たちはすべてを捨てて、ある意味すべてを捨ててイエス様に従ってきました。彼らは自分の職業を捨てました。漁師としての職業、 そして主税人としての職業、彼らは収入を捨てました。経済的な保障を捨てました。家族を後に残してイエス様に従いました。自分のふるさとガリラヤを捨ててイエス様との旅に生きる人生を選択しました。それまでの人間関係を捨てたんです。ある意味この弟子たちにとってはそれは投資のようなものだったと思うんです。自分たちはこれだけのものを犠牲にしてきた。家族を捨て、職業を捨て、ふるさとを捨て、それまでの人間関係を捨て、そして私たちはイエス様に従ってきた。ここまでしてイエス様に従ってきたんだから、イエス様についていけば、イエス様に従っていけば、このような期待が弟子たちの中で高まっていました。弟子たちがイエス様に従ってきた約3年間の間、イエス様の人気は日増しに高まっていきました。まさにうなぎ登りでした。イエス様が行く先々で語る言葉に、人々は喜んで耳を傾け、イエス様がなされる奇跡の技に、人々はこぞって、その技に預かろうとして、押し寄せてきました。どこに行っても、人々が集まりました。まあその頂点はですね、これがこの最後の晩餐の席が木曜日のことですけれども、その日から遡ること4日前日曜日のことです。日曜日、シュロの日曜日とも呼ばれますけれども、エルサレムに入ろうとしたイエス様、あのイエスがエルサレムに来ようとしている、その噂が瞬く間に広がり、イエス様がエルサレムに姿を現した時に、人々は、これどれぐらいの人だったのかなとこう想像するんですけれども、時は杉越の祭り、世界中から離散しているユダヤ人たちがこのエルサレムを目指して集まってきて、そして祭りに備えていたその時、数万人、あるいは場合によっては数十万人、その人々が一斉に歓声を上げてこのイエス・キリストを迎えた。人々がシュロの葉を振りながら、自分の着物を道に敷きながら迎えるその真ん中を、イエス様はロバの子に乗って入っていかれた。このエルサレムに入場していかれた。まあこの場面で弟子たちがどこを歩いていたのか、イエス様の後をついてですね、12人が歩いていったのか、それとも群衆の一人として道の脇にいたのか、それは分かりませんけれども、まさにこの場面は弟子たちにとっても最大の誇り、栄えある瞬間であったと思うんです。彼らも鼻高々であり、このままいけばイエス様はこのイスラエルの指導者となられる、王となられる。そうなれば当然自分たちも、まあ、投資をしてきたわけです。すべてのものを捨ててイエス様に従ってきた弟子たちにとっては、まさに自分たちの期待、自分たちが望むものがもうすぐ手に入る、そのような期待が高まった、頂点、期待が頂点に達した、それがその日曜日のことだったと思うんです。しかし突然風向きが変わりました。風向きが大きく変わろうとしていました。イエス様の口からはご自身が殺されるという不気味な予告まで飛び出していました。どうやら自分たちが思い描いていた通りのことは起きそうにない。何やらですね、きな臭い匂いがイエス様の周りで起こってきた。あの迎えた大群衆とは裏腹に、あちらこちらでこのイエス・キリストを暗殺しようとする、そのようなささやきが聞こえてきている。このユダヤ社会で保障されていたはずの将来が断ち切れそうになっていた。まあ、事実ですね、彼らがこの後辿っていこうとしている道は、あの日曜日の頂点、 人々にですね大歓声を持って迎えられた。その頂点からまさに転落をしていく火曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、そして金曜日にはイエス・キリストは罪人として無残にも十字架につけられて殺される。それだけではないんです。イエス・キリストが殺されたことにより、同じそのイエス・キリストの弟子であった彼らに対する無理解がユダヤ人の中に生まれました。同じユダヤ人から理解されない、それどころか迫害を受ける。この後始まっていく教会の歴史は迫害の歴史です。暴力を受けるのみならず、使徒たちも一人また一人と殉教の死を遂げていく。普通に考えるならば、ここまでしてイエス様に従ってきたのに、なんでこんな辛い目に遭わなきゃいけないのか。普通に考えるならば、そのようにつぶやきながらイエス様のもとを去ってもおかしくない、そのような状況が次々と起こっていくんです。イエス様はそのような弟子たちのたどる道も含めて全てをご存知でありつつ、なお命じられるんです。あなた方は心を騒がしてはならない、神を信じまた私を信じなさい。なぜ神を信じ私を信じなさいとそのようにイエス様は明言をされることができるのか。ここすごいこと言ってるんですね。神を信じるユダヤ人にとって神というのはもうこの旧約の時代から続く唯一の神、ヤハウェの神、この神を表すわけです。しかしイエス様はその神とご自分とを同列に置かれて、神を信じまた私を信じなさいとそのように語られました。なぜかイエス様は続けて言葉を続けられるんです。先ほど少し入りましたけれども、それは父の家には住まいがたくさんあるから、私があなた方のためにこの住まいを備えに行くのだから。あなた方がこの地上においてあらゆるものを失ったとしても、父なる神のもとには確かな居場所が用意されている、住まいがある。まあ、この父なる神のもとにある住まい、これがですね、天の御国、天国の希望、永遠の命の希望、このことが指されている、これを指していると言われます。父なる神のもとにある住まい、永遠の命、しかしもうそれはすでにこの地上にあっても始まっている、父なる神との交わりの中に入れられている。イエス様はおっしゃるんです。あなたが持っているもの、あなたを支えているもの、あなたが頼りにしているもの、その一つ一つを失ったとしても、究極的にはこの地上にあってたとえ命を失ったとしても、父なる神のもとには決して消えることのない、消え去ることのない、失われることのない永遠の命が用意されている、あなたが迎え入れられる場所がある。だからあなたを迎え入れてくださる父なる神を信じなさい、信頼しなさい、そしてあなたを導くことのできる私を信頼しなさい、信じなさい、そのようにイエス様はおっしゃるんです。イースターのこの日、まず覚えたいことは、父なる家の住まい、主が与えてくださる備えということなんです。目に見えるものは失われていくんです。ヘブル人への手紙の著者はこのように語りました。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。 見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちを支えるものは一体何でしょうか。あるいは私たちがこの父なる神を信じ、そしてイエスを信じるときに何が起こるでしょうか。失いたくない、失いたくない、その思いで走り続けてきたこの人生、無理やり幸せを、心、幸せを覚えることによって、無理やり覚えることによって心をかきたてて自分を支えようとしなくてもいい、立ち止まる勇気が与えられる、停滞することに対して平安が与えられる、回り道をすることの中にも揺るぐことのない希望が与えられていく、挫折と思える時にも主に対する信頼は揺るがない、私たちに与えられた信仰の確かさ、信仰によってもたらされるものの確かさを改めて覚えたいと思うんです。この父なる神の父の家の住まい、この言葉は私たちに与えられているものの確かさを思い出させる、そのようなイエス様の言葉です。さあ、そして今日の2番目、イースターの時に覚えたいこと、道、真理、命ということですけれども、イエス様は神を信じ、私を信じなさいとそのように命じられました。この言葉にですね、すぐに反応したのがトマス、弟子の中のトマスという人でした。このトマスという人は思ったことはですね、すぐに口にする人だったようです。そういう性格だったようです。もう考えるとですね、言わずにはいられない、教会の中で誰かななんて思ったんですね。教会の中で誰かな、はっきりしていて分かりやすいですね。はっきりしていて分かりやすい。よくですね、外国から来られた方々は、日本人は何を考えているのか分からない、こんなことをですね、こうしょっちゅう言われます。日本人はなんか笑っていても心の中で何を考えているか分からない、返事をしないそんなこともですね、こう言われますね。笑ってごまかす、まあ、そういうところ確かにあるかなと思うんですけれども、でもですね、トマスは違うんです。すぐにわからないことは問うんですね。それがピント外れのことであっても、とにかく問うんです。すぐさま。五節をご覧ください。五節にはこのようなトマスの問いが書かれています。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。あなたがどこへ行こうとしているのかわからない。どうしてそんな道が私たちにわかるか。イエス様がですね、十字架に自分はかけられると言ってみたり、父なる神のもとに行くと言ってみたり、何を言っているのかわからない、はっきりとですね、トマスは問うていくんです。そんなトマスに対する言葉、このトマスの質問によって引き出されたのが、あまりにも有名なイエス様の言葉でした。6節をですね、ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の14章の6節です。はい。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。新年度に入りまして、それぞれ皆さんですね、こう自己紹介をする機会というのがあるのではないかなと思うんです。新しい学校に入られた方々はですね、自分は誰々で、どういうものです、ということですね、紹介する機会、友人の間であるいはクラスであると思うんですね。先日王子の 息子の入学式に行きまして、教室でですね、先生が、王子の担任になる先生がですね、自己紹介ということで、ご自分のですね、こう、名前、その、ひらがなで書いてですね、そのひらがな、一つ一つでですね、自分の特徴をそこに当てて、説明をしていってくださったんですね。わかりやすいなと思って、私もはっきりと名前を覚えてしまったんですけれども、イエス様もですね、しょっちゅう自己紹介されてるんです。この聖書を読んでいきますと、イエス様が自己紹介をされている。しかもそれは特に、このヨハネの福音書。ヨハネが記したこの福音書の中には、イエス様がした自己紹介がたくさん記されてるんですね。私は何々です。という自己紹介。私は良い羊飼いです。私は命のパンです。私は門です。まあ、いろいろな自己紹介があるんですけれども、ここでイエス様はご自分のことを三つのもので紹介をしました。それが道、真理、命ということでした。まあ、これ注目に値するんです、この言葉。私があなた方に通るべき道を教えましょうとはイエス様は言っていないんです。私があなた方に信じるべき真理を教えましょうとも言っていないんです。私があなた方に命を与えましょうともこの場面ではおっしゃっていないんです。イエス様は私が道であり命であり私が道であり真理であり命である、私が道真理命とそのように宣言をされているんです。沿岸の被災地にあっても、あるいはですねこの盛岡でも、私がですねクリスチャンですということを言って、そして関わりを持っている方々、あるいはですね今震災支援のスタッフたちが、震災支援のための兄弟姉妹たちが沿岸の被災地でたくさんの方々と関わる中で、おそらく聞き続ける言葉だと思うんですけれども、クリスチャンであるということを知って、私たちがクリスチャンであるということを知って、こんな言葉をですねよく受けますね。何か信じるものがあるというのはやっぱり強いですね。やはり何か違うと思ったらば、信じるものがあるからですね。このようなですね、声をかけられる、言葉をかけられることがしばしばあります。まあその言葉の意味は、信念を持って生きるというのは、大変なことが起こった時にもやっぱり強いですね。明るいですね。でもですね、この言葉には、まあ、裏があると言いますか、正し書きが必要と言いますか、何か信じるものがある人は強いですね。それは何でもいいからとにかく何か何でも信じるものがある人はという意味で語られますね。私たちが何を信じているかというよりも、何かを信じているというそこに光が当てられる、スポットが当てられて、やっぱり強いですねという言葉がかけられる。でもですね、まあ私たちのうちの何と言いますか、信念であったり強さであったり、あるいはまあ時に明るさということも言っていただきますけれども、そのようなものを見た方々が、ああ何か信じるものがあるからですねというのは、答えとしてはですね50点以下ではないかなと思うんですね。何でもいいからとにかく何でも信じるものがあるから強いのではない。イエス・キリストはこの言葉を弟子たちにかけられた後、十字架にかけられました。翌日の金曜日のことです。そして3日目の日曜日によみがえられました。私たちはこのよみがえられたイエス・キリストを信じているからこそ、うちに確固たるものを持つことができる。 無理やり自分はこれを信じるんだと言い聞かせてではない。蘇られたこのイエス・キリストを信じているからこそ、私たちのうちには強さがあり、同時に弱さを認める、その信仰が与えられ、そして揺るぐことのない希望に裏打ちされた明るさ、明るさと言っていいでしょうか、クリスチャンの中にもですね、別に明るい人ばかりではないわけですけれども、でも希望が与えられている。イエス・キリストが蘇られた、そんなことがにわかに信じられるか、当然の反応が返ってきます。別にキリストが蘇ったかどうかなんていうことは関係ないじゃないか、それだけでも十分いい教えなんだから、この教えを信じている、この教えに教えられているというだけでいいじゃないか、そんな言葉もかけられます。復活なんて現実離れしたことを教えなくてもいいじゃないか、そのようにも言われます。でもはっきり言います、もしイエス・キリストが復活しなかったのならば、私たちは別にこのイエス・キリストを信じる必要などないんです。もしイエス・キリストが復活されたのでないならば、もしイエス・キリストが復活されなかったのならば、この聖書の教えというのは文字通り単なる良い教えにとどまるんです。良い教えなんです。イエスという人物を他の偉人たち、偉大な哲学者たち、高邁な思想家の一人と並べて、聖書を開けばためになる教えもありますよね、人生の役に立つそのような教えもありますよね、たくさん世の中にはいい教えがあるんだから、その中の一つとしてこの聖書の教えも参考にしていけば、教えられるところは教えていけばいいですよね、そのような姿勢でも十分なんです。もしイエス・キリストが復活されたのでないならば。でもですね、先ほどイエスを他の偉人たち、偉大な哲学者、高邁な思想家の一人と並べると言いましたけれども、もしですね、そもそもイエスが復活しなかったのならば、イエス様はこの場面に至る、このイースターに至るまでの間に何度もですね、自分がご自分が復活するということを予言されていました、予告されていました。しかしもし復活されなかったとするならば、偉大な思想家どころか単なる人々を動揺させて、そして期待させて、人々の心をもてあそんだペテン師、嘘つきであり、別にその言葉になど耳を傾ける必要などないということになってしまうんです。単なる頭のおかしい、ちょっといいことを言った人、もし復活をされなかったのならば、イエス様はそのような立場に転落をするんです。逆に、もしイエス・キリストが復活されたのならば、その予告の通りに、何度も何度も予告をされた通りにイエス・キリストが復活されたのならば、まさにキリストこそが父なる神のもとへと私たちを導く道そのものであり、真理そのものであり、そして命そのものなんだということなんです。私たちは単なるいい教えを知っているから、だから一年にもわたって震災支援の活動を教会は続けてこれたということではないんです。復活したこのイエス・キリスト、イエスこそが道であり真理であり命であるということを知っている教会だからこそ、私たちはその痛みの中に、失われた者たちのその痛みの中に立ち続けることができたんです。何でもいいから信じることが大切、信じる心が大切なのではないんです。何を信じるのか、そしてさらに進めて言うならば、このイエス・キリストを信じるのかということが最も重要なことなんです。ヨハネの福音書 14章、心を騒がせ続けている弟子たちに対して語られたイエス様の言葉です。イエス様を信じていると言ってもですね、私たち容易に心を騒がせてしまうんです。失敗が続けば落ち込んでしまう、先が見えなければ暗くなってしまう、自分を支えていたはずのものが失われていく中で不安に陥ってしまう、思い通りにならない状況の中でうつうつとしてしまう。しかしそのような私たちに対してイエス様の言葉が鋭く響くんです。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。なぜ信じることができるんですか。イエス・キリストが復活をされたから。その言葉の通りに道であり真理であり命なのだ、このことを明らかにしてくださったからです。さあ、今年度の歩み2週目でこのイースターの礼拝を捧げて私たちの歩みは続いていきます。私たちのために復活をされた、よみがえられたイエス・キリスト、私を信じなさい、神を信じなさい、この言葉をしっかりと胸に心に刻みながら、私たちのこの地上にあって旅人ではあるけれども、希留者ではあるけれども、しかしもうすでに与えられるこの父なる神との交わり、この交わりの歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちの目は、思いは、見えるもの、そこにあるものに止まります。しかし時に私たちは失われることを通して、私たちが頼みとしていたものがどれだけ儚いものであったのかということを思い知らされます。いや、私たちの存在そのものがどれだけ儚いものであるのか、このことも思わされます。しかし主よ、あなたはそんな私たちのために道を備えてくださいました。また真理を明らかにしてくださいました。そして命を与えてくださいました。イエス・キリストをありがとうございます。私たちの罪のために死なれ、そしてよみがえられたイエス・キリスト、このお方によって私たちは今日も礼拝を捧げ、またこの儚い地上の歩みにあって、しかし揺るぐことのない確かな目に見えないものに期待し、目を留めて生きるものとされました。意気消沈してしまうことがあります。不安を覚えることがあります。しかし主よ、どうかそのような時あなたが私たちに思い出させてください。父なる神のもとにもうすでに住まいが備えられていること、また私を信じ、神を信じなさいとおっしゃってくださった復活の主がおられることを思い出させてください。礼拝を捧げています一人一人、私たちの歩みの上に今年度も主からの豊かな祝福があること、確かな主による支えがあることをお祈りいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。